東京ネットラジオ。さあゴールデンウィーク真っ最中だぜ。
いや終わりましたね。あ、終わりました。ですから
そうですか、
はい、
ツッコミありがとうございます。はい、はい、5月7日でしたね、はい、本日ね、はい、はい、135回目ブルーザー西の森で鳴り響くパーソナリティゆっきでございます。
はい、令和が始まりました。どうもパーソナリティ直代です。
あ、始まりましたね、新元号ね。
そうですね。あ、
今もうまさに平成の最後に僕たち今ちょっと収録してるんですけれども、
まあ、とりあえず今令和元年ということで、
令和元年
記念すべき1回目と。
あららら、令和の初回ですか。
はい、
に、直代くんは若干風邪気味だという噂が流れてるんですけどね。
なんで今日は、落ち着いて、いいラジオをお送りしていきたいなと思っております。
ちょっとテンポ低めの下げめな感じで、
ちょっとねハードは厳しいんですけど、はいはいはい、まあそうやってぬるって入る、はい、令和元年、はい、いいんじゃないですか。
そうですか ね、
ゆきさんがね、そっかそっか、言う通り、はい、騒いでもしょうがないという部分もありますから。
それさっきの話でしょ。
そうですね。
2人で話したことを本番で言わないの。
ああ、まあまあミーティングかと思ってたんで、ね。
はい、さあさあさあ、そんなね、まあ令和も始まりましたけれどもね、はいはいはい、ゴールデンウィークも終わり、
そうですね、
まあ、皆様ね、まあ、仕事が始まってやっぱ10連休ですか、長い人で。
そうですね、
ね、そんなに休んじゃったらもう仕事嫌で嫌でしょうがないでしょうね。
どうでしょうかね。
クールクールビューティー。
ありがとう。
まあそんなことなんで行きますけども、西の森、
ね、
ナオピ今回は何をお話ししましょうかね。我々ね、
まあね、我々もねちょっと元に戻ってというか、はい、昔に戻って、はい、久しぶりにね、うん、社会にメスを入れていきたいなと思っておりますよ。
ブラックの方ですか。
まあブラックといえばブラックですね。
ブラックですか。
最近ちょっとね企画が多かったんでね。
企画多かったですね、
はいはい、なので社会にメスを入れていきたいと思います。
はい、そんな令和社会どうぞよろしく。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、このラジオは東京ネットラジオさんの提供でお送りしております。
はい、まあ令和になってもどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、というわけで令和になろうが何ならば僕たちのスタイルは変わりません。
はい、
はい、ユーモア&キャッチ&ブラックでいきますよ。
そうですね、
西森は。
はい、
さあそんな我々、はいはいはい、ちょっと若干噛んじゃったけど、そんな我々の今回のお題をどうぞ。
はい、社会問題の一つ、
はい、
依存症。
おお、いきなりディープなの来たね。
そうですね、まあ
いきなりぶち込んできたね。
依存症って言ってもね、幅は広いんで、うん、はいはい、今回は、ね、ギャンブル依存症に、注目していきたいなと思います。
ギャンブル最近多くない？僕たち。
いやいや、まあギャンブル系ね、YouTube の中でも多いんですけど、
はいはいはい、
まあ、まあそういうのも含めてね、
はいはい、
ギャンブル依存症に、
はい、
注目していきたいなと思いますよ。
ギャンブル依存症ね。
はいはいはい。
まあでもギャンブル依存症と、まあ僕の中では、
はい、
ギャンブル依存症と買い物依存症、
はいはいはい、
まあね結構ね似た類の依存症なんですよね、感覚的に。
まあ依存症ね調べると本当にたくさんあるんですよ。
うんうん、まあ種類はたくさんある
よね。もうなんか本当ハラスメントじゃないけど、もう何でもかんでも依存症がつくと、
はいはいはいは
い、いうような感じなんですけども、うん、なのでまあ絞り込んだんですけど。うん、まあね、ギャンブル依存症、
はいはいはい、
日本の中で予備軍も含めて300万人いると、
はい、300万人、
まあ、予備軍含めてですね。
結構だよね。
そうですね、
要はね、
300万人いるっていうぐらいなんで。
でもあれでしょ、それ多分300万人の中に自覚症状がない人もたくさんいるわけでしょ。
もちろんもちろん予備軍含めてですから ね、 ね、 ね
で、まあ、自覚症状がある人は依存症じゃないのかね。でもね、
まあ、依存症っていうふうに、自覚はしてるところもあるんですが、止められないって感じですね。
俺依存してんなギャンブルにみたいな感じ
で。もう今の自分ダメだよなって分かってるんですけど、
止められない、
止められないん
です。やめられない。
カルビーじゃない。
エビセンではない。
そう。本当にね、まあ、YouTube の方でもね、Twitter の闇でも言ってますが、
はいはいはいはい、
いわゆる人生がデッドしてるんですよ、すでに。
あ、すでにね。
すでに。
あ、まあ、 僕たちがね YouTube であのツイッターの闇を暴いた時は、
そうそうそう、
女子高生とかね、がそのちょっといけないことをしてる、
まあ、援助交際的な ね話をしましたけども、
なのでデッドするまだ前の世代というか、
まあまあまあ、
ね、タイミング的にはまだデッドはしてない、
これからしますよっていう、うん、お話だったんですけども ね
それに対しての注意喚起を僕らがしたわけですけれども、
すでにデッド、
すでにデッド、
まあご家族様、うん、
ハブビーンだね、
そういうことになりますね、うん、周りの方も含めてハブビーンと
ハブビーンですね
いうことになりますよ、はい、まあ、やっぱりね、ギャンブル依存症の一つの、ね、例として、
はいはい、
やっぱり、借金しながらギャンブルしちゃう、
あれ一番ダメなやつだ、
うん、ね、あのね、それはやっぱりねやってっちゃうらしいんですよ、
そのさ、うん、その借金をしても で何勝ったらその借金を返せるって もちろん思ってるわけじゃん、
やっぱりそのいいものを見ちゃいますから、うんうんうん、まさにその YouTube とかで、
うん、
ほらでっかい金額当てましたみたいな、俺にもいつかこれが来ると、
うんうんうん、
ただ、うん、現実は、うん、あなたは来てないからこうなってるんですよっていうことなんですよね
そうね、いつか来るっていうことに対して経費をそこまで突っ込んじゃいけないよね、やっぱね、
でもまあそんな理屈は通らない、うん、それが病気ですから、いわゆる依存症ですから、
借金してまでっていうのはちょっときついよね、
も
う
本当に中にはね、うん、ぜん、あ、1000万、だからうん百万、1000万っていうね、
ギャンブルでしょ、ギャンブルって何、その競馬とかパチンコになっちゃうのかな、
そうですね、競馬、うん、もうこれ全部なんですけど、うん、競馬、パチンコ、競艇、
うんうん、
あとオートレース、
うんうん、
まあ全部ですね、あと競輪と、まあ、それぞれ人それぞれだと思うんですけど、そういったところが、まあでもまあパチンコが多いらしいですけどね、
パチンコね、
だから今ね、ギャンブル依存症をなくしましょうと規制がねしっかり入ってますけども、
その話もなんかいつぞやしましたけどね、我々ね、そうですね、西森 TV でね、
まあ協定上の方でもね、まあ我々がよく行く YouTube にも載ってます平和島協定の方にもね、ギャンブル依存症相談コーナーっていうのがあるんですよ、
場内に、
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 いや、あるんだ、我々がちょっと撮ってるところに実はあったんです、
あ、そうなの、はい、あ、知らなかった、
我々がちょっとその時気づいてないだけで、
うんうんうんうん、
あったんですよ、
うん、
しかしギャンブルしに来て、うん、依存症相談コーナーに行くってどういう感覚なんだろうと、うん、行く
かって、そのギャンブル場で相談するか
そういうことになるんですよね、
区役所とかそういうとこじゃないの、そういうのって
本当はね、
うん、
なのに、まあ、来てしまった人はそれを見て、
あ、まあ、でもその注意喚起でもあるのかね、それ ね、
そうです
ね、あえてここに立てて、ね、
ええ、
うん、あなたやばいですよっていう、
そうそうそう、
戻るなら今ですよっていうためにドアを開いてるみたいな、
まあ、本来は反してるんですけどね、だってその、まあ、協定の船券とか馬券を買った人から、まあ、お金買えば買うほどその儲かるわけじゃないですか、まあ、
そうだね、うん、その協定上としてもね、
そうですね、うん、なのに買っちゃダメですよって言ってるわけだから、
まあでもそこはやっぱあれじゃないですか、
相反するんですけどもね、
その好感度アップにつながるんじゃないですか、
まあまあそういうところでしょうね、
うんうんうん、なるほどね、
だから
さ、お金をね、まあギャンブルってお金をかけてお金を得るものもしくは失うものではありますけれども、そのまあ、僕らがもうこれ競馬やるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でもそのほらどっかでこう何趣味の一環っていうかさ、
まあ趣味ですよあれは、
うん、その例えばじゃあ3,000円競馬馬券買ったとしても、まあ1回の例えば居酒屋のね飲み代で3,000円とかっていう感覚とまあ同じじゃないですか、
まあ、いわゆるそれが健全ってやつですよ、
健全にね、
はい、
まあ、遊んでるわけですけれども、そのだからお金の価値観がなくなっていくんでしょうね、そういう人たちは、ね、
まあ、そういうことになりますね、
うん、1万だの100万だの1000万だのまでいっちゃうとさ、
まあ、よく言われる話ですけど、はいはい、まあ、お金を借りるときに、まあ、多分いろんなそういう、ね、借りる ATM 的なやつから借りるわけじゃないですか、
うんうんうん、
それを貯金と間違えるっていうんですよ、
あー、なるほどね、
借金してね、そのいわゆる限度額を、
うんうん、
限度額100万だったら100万円の貯金があると、
うん、だってそれに利息がかかったりしたらいくらになるのかっていうのはね、
その利息をまあ好都合に自分で捉えていくと、
あ、まあ、勝てばいい、
返せる、そうそう、返せると、それぐらいのリスクは背負ってやろうと、
うん、
いう感覚、
うん、
まあ、これがまさに病気で、
でも依存症ってだってもうこれあれでしょ、れっきとした医学的な病気なわけでしょ。
そうだからね、やっぱりその病院とかね、あの施設とかに入らないとダメらしいんですよ。
あのだからちょっとね、あの今芸能人でも話題になってますけども、悪い薬とかっていう話とまあ似たようなもんでしょう。
まあまあ依存症は多分ほぼほぼ同じだよ、ね、ような感じで、施設に入ればね、9時に朝早く起きて9時に寝るっていうね、
いうようなギャンブルなんかできないしね、
まあ、ネット環境もテレビも全てなくなるらしいんで、もう規則正しい生活をしてっつって、それでもまあ再犯が起こると。
それがさ、そのまあこう言っちゃうんだけど、一人にだったらまださ、
まあ、自分だけですからね、
まあまあまあ自己責任で終わっちゃうけど、例えば家族とかいたらさ、まずいよね。
家族はその借金に気づかないんですよね、まあ、変なところ、その依存症の人賢いんで、ね、気づいた時にはもうそういう取り立て屋が来てるような状態ですよ。
膨らんでるっていうさ、でももうそうなると家庭も崩壊だし、いわゆる長谷くんが言ってるようなデッドしますよ、
人生がもう全てが周りもデッドしますよと、いうことなんですよ。
それで何、自己破産でもすればいいのかね、そういう人たちってね、どうなるんだろうね、その後の人生、ね、
まあ、あまりに借金が多ければ自己破産になるでしょうね、うん、
まあでも自己破産ってことはイコールこの何、社会的な資格を全て剥奪されるってことですからね。
そうですね、う
ん、いずれにせよデッドではあるんですよね、
社会的にはね。デッドですよ、はい、
でもこの僕らがここでラジオで話してるようなさ、冷静な理屈がさ、通じないから、
そうそうそう、
そういう風になってるわけだよね。
まあそうですね、予備軍含めて、この予備軍のギャンブルの場合はその見分けが結構難しいと思うんですよね。
まあでもやってる人たちっていうのは概ね予備軍と言えるんじゃないの。
言えるとは思いますよ、まあ、
少なくとも我々としてもさ、
ね、
そのけばやってるわけだから、
300万人ぐらいはやってるでしょうねっていう話ですからね、当然。
だって僕らだってほら、例えばさ、メインレースで負けてさ、もう最初行っちゃうみたいな、っていうのも、あれもさ、一種のさ、
YouTube、
一種のさ依存っていうかさ、
まあ、燃えちゃう
っていう、ね、次で取り返してやろうっていう、まあ、あの規模は小さいけど、
まあまあまあまあ、
ね、それでもぐらいかけたって所詮数百円とか千円とかですけれども、でもやっちゃうわけじゃん、負けたから悔しくてさ。
そうそうそうそう。
でもあれを数百倍にしたようなものがその病気なわけでしょ、
そうだからもうね、
気持ちは分からんでもないけどね。
それこそ今 JRA、土日で言えばね、JRA がやってるじゃないですか、競馬で言えば、
はいはいはい、
その後に夜あの地方の高知競馬がやってるんですよ、だから依存症の人は JRA が終わったら、高知競馬に頭が勝手にシフトしちゃうらしいんですよ。どうも調べるとね、
それはでもメディア操作もあるよね。
まあもちろんあの儲けたいというかね、お客さん増やさないと潰れちゃいますから、特に地方はね、JRA の後に高知でいかがですかということですよね。すでに頭にそれがある。
あ、
仕事も置き去りになるらしいですよ。
負けてるからさ、もう自分も切羽詰まってるっていう自覚はあるわけでしょ、多分。
ありますあります。
だからこそなおさら、じゃあ高知で、じゃあ最終でっていうさ、
まあ、紅茶となんとなく場所も変わってね、地方になってね、
なんかフレッシュな気分になって、勝てる気がするみたいなさ、
まあ間時間も少し空けばね、
とかって、冷静じゃないんだけど、すでに、でもしこう心がさ、こうちょっとこうギアが変わって、
そうです、
よりやりやすくなるっていうか、
そうです、そうです、
気持ち的にね。
でもやっぱりだから、まあ、病院行かない人は生活スタイルを変えろと、仕事とかね入ってればもう無理だから、そういう状況下を作っていきなさいよってことらしいんですよ。
でも決してさ、そのギャンブル依存症になってる人ってさ、
はい、
暇なわけじゃないでしょ。
そうそう、だから仕事とか全部、家事も含めて、置き去りにとにかくする、全てをあの後々にするんですよ、本来やるべきことを。
で仕事もだからうまくいかなくなるってこと。
もちろんもちろんうまくいかないですね、仕事のこと考えないですからね。
それでさ、どう、まあそんな理屈じゃないんだろうけど、どうすんだろうね。
だからね、昔よく見かけたんですけど、あのパチンコ屋にね、昼の3時にスーツの人がいると、であれはまあ要は営業で早く終わったからって言うんですけど、ねえっていう、早く終わったから、まあ時間があるから、
まあああいう職業の人ってほら早く、何、ちょっとある意味さ、こう タイムフレックスなところあるじゃん、
はいはいはい、
あの手の職種の人ってさ、だから余るときは余るし、大変なときは大変だしってすごい極端なわけでしょ。そうそうそう、余ったときにじゃあ何をするか、暇だな、うん、じゃあギャンブルしようってその発想がもうアウトなわけじゃん。
そういうことらしいんですよね、
うんうんうん、時間が余ったときにすぐその何趣味がギャンブルになってる人って、結局やっぱ予備軍にならざるを得なくなるってい
うか。そうですね、
だからそこでさ、じゃあ何スタバにでも行ってさ、別に本だって読めばいいじゃん。
まあ何でもいいと思うんですよね。
今3、500円ぐらいでさ、
そうそうそう、
1、2時間潰せて、暇な時間を潰せるわけでしょ。
まあ趣味もないっていうところがポイントだと思うんですね。
ってことはさ、依存症を根本的にだからもう完治させるためには病院に行くしかないけど、はい、この何、まあ、注意喚起として有効なのは、はいはい、結局じゃあ生きがいを持てよってことなんじゃないのかな。
まあそういうことになりますね。生きがいを持てばやっぱ病院行かなくても治ると思うんですよ、うんうん、やっぱ生活リズムが一定、
うんうん、より大事なものを、お金とかギャンブルよりも、本当に自分の心を豊かにしてくれる何か一つ、たった一つのことを発見すれば、
いいし、それが発見できなければ、うん、多分ねコンビニとかでバイトした方がいいですよ。長い時間レジではギャンブルできないから、
うん、もう拘束されると。
そうそうそうそう、だってレジでできないじゃないですか、
うん、ある意味あれだよね、だからこう病院の病室に閉じ込まってるような感じだよね。
うん、でもまあ自由はあるよと、
うんうんうん、
だからそういう職種を選んだ方がいいですよ。コンビニとか、
あ、
接客業、本当の接客業っていうんですか、
もう抜けられない、
スーパーとか、そう、もうレジから抜けられない。今携帯の中いじったら厳しいしね、あのそういう業界はね。でもちゃんとお金入りますよと、働いてる分。
それはね、まあそれは低いかもしれないけれどもね、うん、
で朝から夜までね、うん、バイトすれば。
そうだね、12時間ぐらいバイトしたらいいんじゃない
かな。そう、お金も入るし、うん、やりたくてももうやってないから、うん、
しかも
夜
疲れるから、
そう、
もう多分考える気力もないでしょ。
ないと思いますね、うん、パチンコ屋も閉まってるし、うん、もちろんナイターの競馬も終わってるし、うん、やりようがない
ん
ですよ。
そしたらもう日高屋に行って一杯飲んで
しかないですよね。
もう寝るみたいなさ。
そこでさっきユッキーさんが言ったあれが見つかるわけじゃないですか。あ、一杯飲むのだけでっていうさ、
心が豊かになるんだと。そうそうそう、あ、それが趣味になっていくと。
そうそうそう、おー、
つながったつながった、
そこにつながるわけじゃないですか。
なるほどね。
そうやってね、もう今本当に社会問題になりつつありますから、う
ん、とにかく自分一度ちょっと自分の生活にじゃ習慣、まあ、時間のリズムとかを、まあ、こう見極めてみろよと。
結構楽しいもんじゃないですか。
何がですか。
あ、そういうほら
コンビニの12時間のバイトですか。
それは
全然楽しくないと思いますけど、ね、
いや、その人にとっては楽しくなるかもしれない、うん、今よりね。
あ、まあまあ、
なんせストレス抱えるから負けた、まあ、負けたらそういう人って、
まあ、そうだね、うん、まあレジマシーンになっときゃとりあえず感情はね、そうそうそう、まあこう起伏はなくなっていくのかな。
な、まあ、まだマシじゃないですか。バイト戦士、
バイト戦士、
しかも一つ接しますから、うん、そこで心も取り戻せるんじゃないのかと。
コンビニのレジで。
いや、スーパーでもいいんですよ。
まあまあまあまあね、まあまあそれに限らず、とにかく時間が拘束されるような職業に就いた方がいいのではないかと。
まあそういうことになりますね。
いやいやいやいや、とりあえず一旦 CM 行きましょうか。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
絵里さん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
はい、そんなこんなで、はい、珍しく笑いも少ない社会派チーム西の森。
まあね、これちょっと重い問題だったんでね、うん、あの前のね、昔の、うん、社会モラルみたいな満員電車のくの字みたいなギャグは言えません
けど。まあ言う隙もなかったですけれどもね、いやいや、でもなんか深いね、考えさせられるね。
まあ、あのギャンブルもしやりたければ、ほんとユキさん言ってるようにね、はいはい、趣味でっていうか話になるわけですよ、うんうん、でもね、一人での趣味は向いてない。だから、まあ、僕らの YouTube のように、うん、僕とユッキーさん2人で行くとか、うん、友達と行くとか、ね、ちょっとまだね、今動画上がってるか分かんないですけど、うん、初心者講座でも言ってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
会社のみんなで行くとか、うんうんうんうん、そういう風にみんなで行ってエンターテインメントすれば、それは趣味になる
んですよ、
ね、
あ、でもまあ僕も1人でやんないっすもん。
1人はね、やっぱり危険。
あ、やんないな。
まあちょっと意志がね固ければいいけど、そういう人は予備軍じゃないから、
だから趣味ですらもないのかもしれないけどね、僕にとっての競馬は、
うん、
あ、君とねこうやって仕事で行くから楽しくやれるのかもしれないけど、
ね、あとまあ撮影っていうのもありますから、
今はね、昔はねなんかいやいややってたけどもさ、
うん、まあやってましたよね、うん、でもあれはエンターテインメントじゃないですか、
まああれもみんなでやってたしね結局ね、
でみんなで大井競馬場行ったりとかっていうさ、うんうんうん、まあ、一杯飲みながらさ、うんうんうん、みたいな、
だからそのギャンブルとか、まあ、競馬もそうなんだけど、それに、まあ、関わる例えば人とのコミュニケーションとか、はい、その大井競馬場のねもつ煮込みうどんがうまいとか、ね、はいはいはい、そういうのも楽しみもあったよね、
当時ね、そうそうそうそう、
別の楽しみ、お金だけじゃないよね、
そうそうそうそう、
それがね、確かにあった、
そういう感じで行くならそういう感じ、
うんうんうん、
あとはねパッドとかやる人、
うん、
これはね税金問題を気にするときっといいですよ、
あー税金問題ね、
あのねパッドとかね50万円以上でからあの税金かかるらしいんですよ、
はいはいはいはい、
だから
僕今確定申告うるさい男、
そうでしょ、だから、ね、50万円以上買っちゃダメ、あの当たっちゃダメなんですよ、それで1週間に1万2500円ぐらいなんですけど、計算したらね、結構少ないじゃないですか、
そうだね、
だからあのでかく当てちゃダメだから、
うんうんうん、申告しないとやばいことになりますからね、
そうそうそうそう、
本当にね確定申告やばいですよ、
たまに来るらしいっすよ、うん、本当に200万とかの負けてるのに200万とかの収益、うん、あと当たった人が、うん、500万かけて200万当たったっつって、うん、300万マイナスなのに税金取られたって人いるらしいっすから、
うん、そりゃそうですよ、500万円はそれ経費じゃないですか、
そういうことですよね、
うん、単純に
勝ち負け関係ない
ですから、ね、収入ですからそれは、
そういう風にね、うん、あのパッドとか使ってる人は、うん、あのそういうとこ意識した方がいいんじゃないですか、そしたらまた依存症もね、もう高いの狙えないから、
そうね、だからまあ今回はちょっとギャンブルに特化した話になっちゃったかもしれないけれども、まあその何かに依存するっていうことは結局その何他に心の拠り所がないという、
はい、
まあ、証拠でもあるので、
そうですね、
やっぱり自分の心を豊かにするために一つ大事なものを見つけてはいかがでしょうか、
そうですね、
そんな話でございました、
チャオ、
また再来週、チャオ。